第8節、割り算の意味。これまで小数の掛け算を学びました。これから小数の割り算の学習をします。その前に、まずは整数の割り算の復習です。掛け算もそうでしたが、割り算も整数の計算が基礎です。説明を止めて、問い1をやってください。問い1はできましたね。もし整数の割り算がまだ十分にできない人は、整数の割り算に戻って復習してください。そしてこの説に戻ってください。次に割り算の意味を復習しましょう。説明を止めて問い2をやってください。それでは問い2を一緒にやりましょう。ここはできた人も聞いてください。問い2、括弧1、12個のみかんを同じずつ4人に分けると1人何個になりますか？12個を4人に分けるのですから、式は 12÷4 になりますね。答えは1人に3個です。括弧2、12個のみかんを4個ずつ分けると何人に配れますか？今度は12個を4個ずつ分けるのです。今度も 12÷4 になりますね。答えは3人です。括弧1、括弧2は、どれも 12÷4 になりました。計算の仕方も同じです。しかし、意味は違います。括弧1は、12個のみかんを4つのグループに分けるのです。4人いて、A さんに3個、B さんに3個、C さんに3個、D さんに3個というように配ると考えていいですね。括弧には12個のみかんを4個ずつ分けるのです。だから A さんに4個、B さんに4個、C さんに4個というように配るのです。括弧1と括弧2はどちらも同じ 12÷4 になりますが、違うのがわかりますね。それでは問い3をやってください。説明を止めてください。問い3を一緒にやりましょう。括弧 A は12のタイルを4つの枠に分けています。括弧1の12個を4人に分けるのを表しています。だから、括弧 A は1です。括弧 E は12のタイルを1つの枠に4つずつ入れています。括弧2の12個のみかんを4個ずつ分けるのを表していますね。括弧 E は2です。このように同じ式でも意味がだいぶ違うことが分かったでしょうか。割り算では同じ形の式でも意味が違うのです。これでこの説の説明を終わります。